おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月27日土曜日。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝の注目ニュースを約5分でお届けします。関東は2つの台風が近づき、今朝は雨の朝となりました。湿気が強く蒸し暑い1日になりそうで、時折激しい雨も予想されています。ドローンを飛ばす予定の方は、風と雨の急変に十分ご注意ください。世間ではサッカーのワールドカップが開幕し、各地で熱戦が続いています。それでは本日は、海外の安全保障から、空飛ぶ車、測量、物流まで、新しい話題を5本厳選してご紹介します。1本目は軍事防衛の話題です。イランがホルムズ海峡を通る船舶に向けて少なくとも4機の片道攻撃型ドローンを発射したと報じられています。これは目標に体当たりして使い切るタイプの無人機ですが、そのうち1機が貨物船に命中し、残る3機はアメリカ軍が撃墜したとされています。停戦合意の最中での出来事で、海上交通の安全に改めて懸念が広がっています。攻撃用ドローンは安価で大量に投入できる一方、民間船舶という標的に向かう点が悩ましいところです。日本の海上物流もこの海峡に頼っており、燃料コストや保険を通じて、巡り巡って私たちの暮らしにも影響してきます。2本目は、空飛ぶ車、eVTOL の話題です。eVTOL とは、電気で垂直に離着陸できる新しい乗り物のことです。国産メーカーのスカイドライブが、機体 SD-05 の飛行試験で時速100キロに到達したと発表しました。都市と都市を短い距離で結ぶ移動手段の商用化に向けた重要な節目です。同社はこの春、国の航空当局から設計組織の認証を取得し、大阪では運用に向けたコンソーシアムも立ち上げています。速度が上がるほど、風の影響や緊急時の対応の余裕が変わってきますので、こうした地道な積み上げが安全性を示す上で効いてきます。3本目は海外の規制の動きです。アメリカの FAA 連邦航空局は開催中のサッカーワールドカップに合わせ、スタジアムやファンイベント、チームの拠点周辺に一時飛行制限 TFR を順次適用しています。大会期間中、各開催都市では安全と警備のためにドローンの飛行が制限されます。撮影目的であっても対象エリアでは飛ばせませんので注意が必要です。日本でもイベント時の臨時制限空域は珍しくありません。アメリカの TFR は範囲も時間も細かく変わりますので、現地で空撮を狙う方は、当日の飛行情報、NOTAM の確認が欠かせません。知らずに飛ばすと厳しい処分につながります。4本目は測量の話題です。公共が、グリーンバレー社製のハンドヘルド型ライダー、リグリップ O2 の国内販売を6月24日に始めました。ライダーはレーザーで周囲の形を点の集まりとして読み取る計測技術です。最大300メートルの計測レンジ毎秒最大64万点のスキャンに対応し、測量グレードの事故位置推定も備えます。手持ちのほか、バックパックや車載、ドローン搭載と多彩な使い方ができます。空からと地上からを1台でこなせると、樹木の下や橋の裏など、ドローンが入れない場所を地上から補えるのが強みです。空中と地上のデータをどうつなぐかが、天群活用の腕の見せ所になります。5本目は物流です。ウォルマートとアルファベット傘下のウィングが、ドローン配送を新たに7つの都市圏へ拡大すると発表しました。メンフィス、ニューオーリンズ、フィラデルフィア、フェニックス、サンディエゴ、サンフランシスコ湾岸、ソルトレークシティが対象で、これでアメリカ国内およそ20の市場に広がります。2027年までに270拠点、4000万人以上への提供を目指すとのことです。拠点を一気に増やせるのは、運行管理を仕組みとして回せている証でもあります。日本はレベル 3.5 やレベル4で着実に進む段階にあり、アメリカの面での展開と比べると、社会実装の速度の差が見えてきます。以上、本日のドローンニュース5本をお届けしました。技術そのものより、拠点をどう増やし、どう運行を回すかという仕組み作りで差がつく段階に入ってきたように感じます。各ニュースの詳細は、 ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。ぜひ検索してみてください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。